ラマ談話室。
始まりました。ドラマ談話室、中里でーす。
いやー、ちょっとクーラーからのね、水漏れがだいぶひどいです。
はい、中里佐藤でドラマ談話室でございます。はい、今回取り上げるのは、深夜ドラマでございますね。クラスメイトの女子、はい、全員好きでした。
あーね。やっぱ好きでしたよね、はい、やっぱクラスメイト。
はい、これはね、僕全く見てないんで、そうそうそう、話。はい。
いや、やっぱ好きだよね、クラスメイトの女子。
はい。はい。ただ、ただね、僕、録画してあるんでね。
聞こえる？
はい、聞きます。
ああ。
録画してあるんで、いつでも復帰できますんで。
はい、いや、ただクラスメイトの女子好きじゃん、みんな。
好きですね。これ、これ何の話なの
か。いや、すごい、なんか、すごいクラスメイトの女子の話になると、すぐ違う話しようとするけど、中野さんは学校に行ってないので、わかりません。
はい。じゃあ、違うドラマ。ですね。
なんで違うドラマ？
マルヒのみつきさん。
ビリオンスクールとか、ね、そのクラスメイトとか、その学校にまつわるドラマがあると、絶対に中野さんは見ません。
違うんです。はい。あんなことあるわけないんです。はい。
どんなこと
あれはもう全部、あんな、俺が行ってた学校ではあんなことありません。はい。
どんなことだ？
はい。
どんなことのことを言ってんだよ。
私、はい。はい。
で、これね、面白いのが、
はい。
この木村昴さんが作家なんですけど。
これ先生とかじゃないんだ。
先生じゃないよ、もちろん。
あ、その、
孤独な作家。
あ、ただの、俺、普通のなんていうの？学園ものの生徒とか先生とか。
あ、全然違う。ちょっと早く見て。1の、マジで。1話だけ。
1の日だと思ったわ。早く見ない。はい。で？
全然遠いなぁ。あ、なんか、あ、まあいいや、ちょっと作家なのよ。で、で、シンカーさんでしたっけ？
そうですね。はいはい。
まあ、言ったら編集者というか、
雑誌。なるほど。
うん、はい。この二人なんです、メインはね。で。
なるほど。
でね、一個小説で、春と群青っていう小説で、言ったらなんか、直川賞っていう、なんかすごい、まあ、芥川賞みたいなやつを、取っちゃったわけよ。
なるほど。木村さんが。
新人賞みたいなね。なで、それ、実は小学生の頃に、埋めたやつを、掘り起こしたタイムカプセルの中に入ってたノートに全部書かれてたことで、それは木村昴さんが書いたやつじゃないのよ。だから、作者は誰かわかんないノートを、あ、この話いいなと思って、ちょっと自分なりにバババって書いて、ちょっと書き換えたりはしたんだけど、書いて、で、提出したらそのまま、賞取っちゃったっていう。
あ、なるほど、面白い。
うん。ってことは、盗作なわけよ。で、
こうなるね。
うん。で、これは実際の盗作した方に謝りたいみたいなテンションになっちゃって、もうバレてもあれだから。だから、
はいはいはい。
だから、クラスメイトのうち、女子のうちに、まあ女子が書いたのはちょっと明白らしいんだけど、その女子の中で、まあ誰なんだろうみたいなのを、こう、前はね、クラスメイトの女子が、毎回ヒロイン役で登場するわけよ。
ああ。
だその女子との、過去の思い出から、今、現代みたいなところを、現代から過去を振り返って、彼女とはこういう思い出がありました。だから僕は彼女のことが好きですっていう、毎回こう、なんか、つまり惚れっぽい男子だから、好きだったクラスメイトの話を毎回やって、書いて、なんかコラムにして提出するみたいな。
はいはいはいはい。なるほど。
っていう、まあ話の、だから、ヒロインが毎回違うし、
みたいですね。で、ゲストとかでありますね。
そう、だから、僕が一番好きなタイプのドラマっていうか、田村正和のね、パパはニュースキャスターとかじゃないけども、
はいはいはいはい。
1話は黒木瞳で2話は小泉京子みたいな、なんか毎回ヒロインが違うような感じの、
はいはいはいはい。
ドラマ構成というか。で、まあこの、配役とかも絶妙で、木村昴さんの中学校の時の、役の、まあ若い男子もいるし、言ったら若いそのクラスメイトの女子もいるし、その人が大きくなったら、まあ、ちょっと、のろかよになってたりとか。
ああ、そう。
っていうのもあるし。
なるほどね。
なるほどね、じゃないのよ。なるほどね、じゃないのよ。 なんつってもこれ、皆川さるときさんも出てますしね。小さい頃の親父役で。
あ、グループ魂の、
はい、
出てますね。なるほど。で、このヒロインが、ゴーリキさんとかも今後出てくるよと。
今後出てくるんだね。ハテナになってるね、今ね。
ハテナになってますね、はい。
あ、田辺さんも出てくる。
出てくると思う。なんか、珍しいね。こっち発表してるの珍しいです。
写真出してもいないね、そう、発表してだったら。
うん、確かに。別に、支障はないだろうけど。まあまあ、でも、なんかあるんじゃないですか。
そう。で、この中村静香さんの時なんかはね、絶対この子だっていうのを確信したわけよ。もう、その、盗作したノートの書いた女の子が。で、
なるほど。うん、
で、そうよ、私よって言って、私の作品書いたでしょとかって吹っかけてくんだけど、で、白川さんか、うん。白川さんとの思い出をね、いろいろ思い出して、白川さんはすぐゲロを吐いちゃう女の子で、その、クラスの悪いヤンキーとかが悪いことした時に、そいつにゲロぶっかけたみたいな話があって、うん、なんかそれでも僕は、なんか愛苦しかったみたいな話で終わるんだけど、はい、絶対白川さんだよ、つって、僕は白川さんに惚れたとか言って、大人のね、白川さん、中村静香で。そしたら、白川さんのただの詐欺師だったっていうね。同級生のふりして近づいて、売れっ子作家から、そうそう、金せしめたっていうね。
あ、だから偽って書いてあるんだ。
偽って書いてあるの。
あ、そういうことね。
これだけ白川さんじゃないの。
あ、そうなんだ。面白いな。それだけ聞いても。それだけ聞いても面白いね。
そう、あとは、この、ジャイアント・フミカ、うん。ジャイアント・フミカは、
はい。
上のランで言うと、のろかよ。立花フミカなんですけど、うん。
はいはいはい。
ジャイアント・フミカこれ、ね、なんかプロレス、うん、レスリングかな、うんはいはい、レスリング大好きで。
ああ。はいはいはい。
でも技をかける相手がいないから、練習させてくれ、みたいな。
はいはいはい。
だから、放課後女子にね、レスリング技をただひたすらかけられる日々が続くわけよ。
はい。ああ、なるほど。
そうそうそう。で、なんとなく距離縮まったりとかして、したんだけど、
はいはいはい。はい。
まあ、中学生でこう、なんとなくさ、一時期こう、仲良くても、また2学期からこう、疎遠になったりとかって全然あるわけ。長さのちょっとわかんないけど。
ナイス。
はい、え、う
ん、はい。はい。言ってないんで。
わかんないけどね。だからまあ、だからそういう、一時期すごい猛烈に近づいた人が、まあまあ、ちょっとなんとなく、こう、恥ずかしい思いとかをすると、まあ、疎遠になってしまうみたいな。一回、ジャイアントスイングかけていいって言われて、女の子がね。で、ジャイアントスイングバンって言って投げ飛ばしたら、この、木村すばるさんの若い役の、この、枝、スネオくんがね、及川さん演ずるスネオくんがね、ズボンとパンツ全部脱げちゃって、
はい、
丸出しになったっていう事件があって。
なるほど。はいはい。
でそこからちょっと疎遠になっちゃったみたいなね、ところ
が。ああ、
うん。ただなんとなく僕は、彼女のことが、それでも好きでしたみたいな、こう、エピソードがあったりとか。
でも、この人とか、小説書いてくれなかった。
ほんで小説を書いてる人ではなかったとかね。毎回その、小説書いた人を探そうみたいなことなんだね。
うん。まあ、誰かしらでもいる。ね。
で、あと、だから4人のうちの1人なんでしょうね。
そうなるよね。
まあ、ゴーリキアヤメはこれね、最終話とかなのかな。これもう出たかな。
なんじゃ。
まだ出てないでしょうね。あ、次出てる。次で出るんだ、ゴーリキ。ちょっとこれ一回ね、みんな見てほしいのよね。もう全然。
これ見ますわ。
学級ものじゃないから。
うん。いや、学級ものだと思ったら違うね、これ。
これ、だから書いて、原作書いてるのが爪切りおさんって言ってね、すごい面白い文章書く人で。まあ、死にたい夜に限ってって本があるんだけど。
はい。
やっぱ結構孤独なね。まあ、タイトルかもわかるように、これ結構孤独な話書くのすごい上手いんだよね。
あ、確かに。原作本があるんですね。
そうそうそうそう。はい、ぜひちょっと、ね、はい、本を読む人も読んでください。はい。
これはちょっとおすすめで、TVer では最新話、Hulu では過去話が見る。
はい。もうこれちょっと一番面白いです、今期。
はい。ね。はい。ということで、はい。 これは誰か別に死ぬとかそういうのないね。
ああ、いや、でもどこ全身にいました。
ええ、そうなの。
はい、あの、フリッツモレーで出てきたあの、顔にこう、傷がある男が、
ありましたね。
斧を、まあ、学校に入ってきて斧をぶん回し。
いや、違う漫画に行っちゃった両者じゃないんだから、ドラゴンボール行った。
斧をぶん回しましたんで。
フリーザーにこんなやついたかなって言われてるやつじゃないんだから。本当に？あら、じゃあ、見ます。